人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。下村しずこです。4月に入りました。さて皆さんはどんな4月を迎えていらっしゃるんでしょうか。京都人町出会いもんでは4月1日年度のスタートということもありまして、先週に引き続きまして今日は、建築士のメンバー色とりどりでお届けしてまいりたいと思っておりますが、まずそれでは自己紹介をお願いします。はい、
会長の江藤です。よろしくお願いします。
会長が先週に引き続き2週連続で自ら足を踏むという、ね、はい、意気込みが感じられます。はい、はい、そして、
はい、内藤育子です。よろしくお願いします。
お願いします。
上原智子です。よろしくお願いします。
上原さんはなんかあの今年初めて花粉症デビューをした
んですよ。
今日もマスクが手放せない。
そうなんです。なんかエイクスピが出えへんかな。
はい、そして
勝谷よしこです。よろしくお願いします。
お願いします。
小田木陽子です。よろしくお願いします。
というメンバーでお届けしてまいります。まああのね、4月に入って何かやりたいなという方もたくさんいらっしゃるかもしれません。この番組を聞いていただいて、ぜひあこれは面白い発見したなとか、こんなこと始めてみたいなっていうような、そういう番組になっていったらなと思っております。今日も30分間お付き合いください。
京都人町出会いもん。
さて、最初のコーナーといつもはやるんですけれども、まあ、新年度スタートということで今日は江藤さんにね、はい、ちょっとお話いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、京都も春になるとちょっとウキウキしますよね。
とっても楽しくなってきました。
どんな風に楽しくな
って、心が晴れやかになって飛んでいきそうな気がします。うん、
は
い、
でもなんか今日、はい、あの、はい、お会いしたらちょっと真剣な面持ちでいらしたのは、これなんか新年度に向けてこう新たな気持ちというのが巻き起こっているのかなとお見受けしたのですが、
はい、あのね、新聞広告見ていただきましたかね。皆さんは当然見てると思うんですけど、聞いてらっしゃる方はどうかなと思いまして、3回あの小さな囲み記事ですけどね、囲み広告ですけど、京都新聞に出しまして、
京都新聞に、
はい、あなたは信頼できる建築士をご存知ですか、こういう呼びかけなんです。で、
あなたは信頼できる建築士をご存知ですか。
はい、
私は餃子してます。
ありがとうございます。もう本当に、あ、涙が出てきました。あのエイプリルフールではありませんけど、あエイプリルフールですけど嘘ではありませんね。
はい、
あの建築士会の CPD、 それから専攻建築士にご相談くださいという、こういう記事なんですね。記事というか広告なんです。
難しいですね。
はい、はい、あのなぜこんなの出したかと言いましたら、構造基礎ですね、やはり構造基礎問題、
はい、
はい、あの建築士 の犯罪ですけれども、犯罪に端を発するこの問題、建築士に対して信頼が揺らいでいるというのが今の現状かなと思うんですね。
あ、なんか社会問題になりましたからね。はい、はい、
でこのためにこの揺らぎをどうやって抑えるか、我々の信頼を回復するということがもう本当に大切だと今考えているんですけれども、はい、まあ、そのためにまずこういう、まあ、広告をメッセージを出したわけなんですね。
うん、
でその中でそういうメッセージを出しただけではそれは当然ダメですから、どうやって回復するかということをもう本当に今年一番重要な課題として捉えて建築士会で頑張っていこうと思っているんです。
はい、
はい、で、うん、そこなんですけれどね、僕はあのなぜこんな構造基礎が起こったかとか、本当に建築士は信頼できないのかというようなところが、まあ、すごく気になるんですね。
うん、
でもね、今まで多くの人がみんな言っていただいてるんですけどね、この前も技術者、あのどういうんですかね、あの建築技術とか、あるいはお菓子を作るような職人さんとか、全てそういう人がどんなに素晴らしい文化をこう引き継いできたかという話があったと思うんですね、前回の放送で。
はい、
でそういうふうに技術者っていうのは技術者魂を持ってるんだと、職人は嘘をつかないと、これあの我々日本人がずっと持ち続けてきたあの心だった気持ちだと思うんですね。
はい、
でところがそうではないよというようなことが今度起こったわけなんですけれども、でも本当にそうではないのかと やっぱり本来そういう技術者魂を持った人っていうのは必ずいまして、特に我々の中にはたくさん、もうみんながそうだと思うんですけれども、そういう人たちがどう考えてるかっていうことをちゃんと皆さんにメッセージを出すってことが、これ本当に大切だろうなと思うんですね。まあ、そういう中でこんな国語を出したというところなんです。
あ、なるほどね、はい、確かに私はこうやっておかげさまで番組の中でいろんな建築士さんとお出会いしてお話を聞いて、その人となりもね、分かるようなお付き合いさせていただいてますから、信頼が揺らぐということはないんですけれども、普段建築士さんたちに接してない方たちにとっては、あ、そうか、なんかちょっと気付けなあかんでみたいなね、ところをお持ち、感覚にとしてお持ちになった方もいらっしゃるでしょうというふうに確かに思うわけですよね。でそこでどうしてくれはんのかっていう話になるわけなんですよね。
そうですね、やはりね、その説明責任って固い言葉ですけどね、ありますよね。で、さっきもみんなで話してた中にもありましたけど、お医者さんが一生懸命自分のその医療のことを説明するとか、食べ物のトレーサビリティの話などもありますけれども、建築士もやはりそれ必要ですよね、もちろん。で、一口に建築士といっても皆さんよくやはりご存知でないというところが多いんですね。
知らないです、はい、私今でもね、なんかこういろんな分野に分かれてるとかっていうことも知りませんでしたし、知らなかったですよ。
そうですね、でそこでね、やっぱり大きいポイントが2つあると思うんですね、はい、で1つはその今おっしゃったような分野、これ領域って僕ら呼んでるんですけどね、領域がいくつかあるから、私はこの領域 の専門ですよということをちゃんと示すと、消費者の皆さんに説明すると。
じゃあお医者さんで言ったら、はい、内科が専門なんか外科が専門なんか、それによって自分の症状によって行くところが違うのと同じように、はい、まあ、そういう専門領域を持ってあるということなんですね、建築士さんも、はいはい、
でこの専門領域っていうのがね、はい、8つあるんですね。
8つ
というか、まあ、細かく分ければもっともっとあるんですけれども、はい、我々は8つの大きな領域を考えましてね、でどんな分野かといいますと、設計するというのがまずありますよね、はい、これ一般的に建築士が設計する人と思っていらっしゃる方多いですね。それから施工する人がいますね、
はい、
これ施工というのは、まあ、物を作るという意味ですから、生産という呼び方をしているんですけど、生産分野ということですね。でその他によく我々が頑張っている街づくりというのがありますね、でそれから設計の分野なんですけどね、ちょっと順番が前後しましたけど、設備構造、これ2つ全然違うものとしてありますね。で今回 その構造偽装は、この構造をされる方の問題が大きかったんですけれども、構造というのがあります。でそれから棟梁、それから法令、教育、まあ、こんな風に合計8つの分野があるんですよ。はい、分野といいますか領域って呼んでおりますが、でこの少なくともどの領域にあなたは私は責任を持って社会に向かって仕事ができるか業務ができるかということを宣言するというのがまず第一に必要かなと、で次にですね、2つの柱があるといったもう1つの方はもっと包括的なんですけども、それぞれの分野にいらっしゃる建築士が日々、まあ、自分のその何て言うんですかね、その能力を高めるためにずっと努力してるかどうか、あるいはしてないかしてるかしてないかですけどね、まあ、それをしてるっていうことを建築士会で確認して、この方は CPD っていうんですけども、これ、はい、継続教育っていう、まあ、難しい名前ですけど、世の中で一般的に CPD って言ってますのでね、この方が分かりやすいと思いますけども、 CPD をちゃんと積んでるっていうことを確認して、その人のが CPD を積んでるっていうことを表示してあげるとすると、この2本の柱、 CPD および専攻建築士、この2つの制度を今運用しております。
はあ、具体的にその研鑽を積まれているっていうのは、はい、どういうふうなことをおっしゃったらその CPD が高まるっていうか、うん、
そうですね、研鑽っていうのは、まあ、実績とか言いますけども2つありましてね、
はい、
研修によるものと、要するに勉強するっていうことですね。研修っていうのは講習会に行ったり、まあ、本を読んだり、まあ、それからどういうんですかね、その他仕事の中でももちろんあるんですけども、
研究に一緒に加わったりとか、
そうですね、そういう研修によるもの、それからもう一つは実務によるもの、この2つあるわけですね。 で、いろんな団体がいろんなことでこの制度を運用しようとしているんですけれども、建築士会ではこの2本柱で研修による 実績と実務による実績とこの2つを挙げています。でこれを評価のポイント制にいたしましてね、で建築士会であらかじめ決めておくんですけれども、講習会例えば朝から晩まで行ったら 6ポイントでありますよとかね、まあ、そういう形なんですけれども、それで一応認めて、確認をして、インターネットに表示すると、こんなシステムなんです。
じゃあ、まあ私たちの目安って言ったらなんですけれども、はいはいはい、そういうふうなものになるということですね。
そうですね。まあ、この人は CPD を一生懸命頑張ってらっしゃるなということが、まあ、言えば当然見せてくれますし、その書類を見せてもらえるでしょうし、インターネットで探すこともできるわけですね。そしたら、まあ、そこで、非常に頑張ってらっしゃるかどうかって、努力する人かどうかっていうのは分かるなと、はい、こういう制度なんです。
じゃあ今度はまあ私たちがもし建築士さんが必要となった時には、その専門とされているのは何なのか、で CPD っていうので、どれぐらい日頃から研鑽を積んでいらっしゃるのかっていうのを、逆に言ったら今度私たちが確認していくっていうのも大切ということですね。はい、まだまだちょっと江藤さんにお話を伺いたいと思いますが、ちょっとここで一服していただきましょう。スタイルカウンシルでエイプリルフールお聞きください。Like a fool, let you go, not knowing what I had lost. As only a fool would know, still counting but not the cost. ますけれども、先ほどはね、まあはい、私らが、まあ、一般の私たちがね、どういうふうにしたらその建築士さん、信頼できる建築士さんを見極めるって言ったら変ですけれども、うんうん、まあ、より一生懸命頑張ってはる建築士さんをどうやったら 見つけられるのかというお話をしていただいて、信頼回復したいんやという話を江藤さんされてましたけれども、後半のお話なんですが、はい、
それと義装 あのシンポジウムのちょっとご紹介をしたいと思いますね。
はいはい、構造義装も本当にこれ、はい、激震走りましたよね。
そうですね。
もう、はい、本当大激震でした。はい、
今年の、ね、1月の23日にここアートコンプレックスですね、で1928ビルで行った討論会なんですけれども、
あ、そのことについて討論会された。
はい、はいはい、で耐震強度偽装問題を考えるというような表題、マンションは大丈夫かという副題がついてるんですね。
あ、これ心配されたことね、たくさんいらっしゃるでしょうね。
でね、マンションの方がどうしてこう問題が大きくなって広が心配されてる方が多いかということなんですけど、ね、やっぱりその普通の建物というのは設計をする人に頼んで設計してもらう、で施工をする、はい、でそれでまあ一本ですよね、話が。だからマンションの場合はそのどういうのかな、そのデベロッパーがその建築士を、まあ、依頼して、で工事をして建物を作ると、でその後それを売るわけですよね。でそれを個人が買うということになるんですね。だからちょっと複雑にこう複層化してるから、直接そのどういうんですか、その設計した人とか施工した人の顔が住んでるところは見えないというのがあるんです
ね。出会うことないですもんね。
だから余計それで心配の度合いが大きくなっていて、やっぱりなんか直接わからないことっていうのはどんどん不安が大きくなって高まっていきますよね。だからこの日もですね、もうマンションの住民の方がたくさん来られましてね、まあ質問すごかったです。
はい、
でまあ、ちょっとね、さっきにそういうこと言っちゃいましたけども、どんな会であったかというお話をしますとね、パネリストにですね、広原先生、織田弁護士さん、梅田さんという、これは刑事マンション管理対策協議会の顧問なんですけども、顧問されている方なんですが、そして私と、で総合司会が、京都学園大の、教授である住井先生、この方が、まあコーディネートをされまして、こういうパネルディスカッションを行ったわけなんです。
うーん、はい、森田弁護士は私もよく存じ上げてます、はい、マンション問題ずっとね、
そうですね、
やってらっしゃる方ですよね。
はい、マンション学会副会長さんですからね。はい、特に専門的にねこれされてるわけなんです。それで、まあ、建築の話がどうしてもやっぱり中心的になってきますのでね、私の資料で皆さんにご説明したんです。でなんでこういう構造基礎が起こったかっていうような話も非常にかいつまんでですけど、まあ、申し上げたんです。で構造基礎が何で起こったかっていうのは、これいろんな人がいろんなこと言ってますよね。もう皆さん もう本当に、逆に言ったら僕らよりよく知ってらっしゃる方も多いぐらいなんですけども、どんな局面で考えるかによって答えがいろいろあるわけなんですね。
まあ、これね、実際に生でこう建築士さんのね、身近な建築士さんの声聞くの、はい、私初めてです。
ああ、そうですか。
はい、
はい、一番最初 その問題点としたら、やっぱりそういう構造偽装を行うようなプラチナ建築士がいた、構造設計者がいたという、これもちろんそうですよね。でも一方行政的な観点から見たら、それを許可したところはどこなんだという話になってきますね。これが民間の確認検査機構だと言ってますけれども、都道府県もうっかり見逃しているわけですね。はい、でどうしてそういう見逃したんだという問題が出てくるわけですね。でそれからそういうものを、なぜこういうものが根本的に作られたか、発注者は一体誰なんだという話になってくると、うん、まあ、ヒューザーとかいろんな名前上がってますけれども、そういう依頼したところが無理やりに安い構造の何て言いますかね、価格を達成したいために無理な注文をしたということも上がってきますね。
はい、
で今度それを売ったのは誰だと、で確かめないで勝った人は本当にかわいそうというか、お気の毒なんですけれども、どうしてそこでもうちょっと確かめなかったのということもまた上がってくると、まあ、そんなことでいろんな局面でいろんなことを言ってるんですけどね。まあ、でもなんか僕この中で見失ってはいけないことが一つあると思うんですね。
はい、
でそれはさっきちょっと言いました技術者魂、その人がやはり人の痛みを分かって、で自分がするべき役割の中で一緒にいいものを作ろうとする、この心が失われるということがもう最大の問題だと思うんですね。
うんうん、
でそれが失われてしまったら、ひいてはその技術者である我々への信頼というのはどうしても回復しないことになってきますね。でこのあたりを強く考えていく必要があるなと僕は思いますね。
うん、
で、まあ、それはそういうことなんですが、こういう今言いましたようにマンション構造偽装というのは 非常に複雑な理由が実はあります、
はい、
その今言いましたように、発注者の問題、技術者の問題、そして許可をどうしてこれが見抜けなかったかという問題、法制度の問題ですね、はい、で 今は法制度をどう変えるかというところに集中、目が集中していましてね、国交省が社会資本整備審議会というのを開いて新しい、法制度を作っていこうと今してるんですけど、
はい、
その中ではどっちかといえば建築士あるいはそれを認可するところ確認検査機構、この辺を厳しく見ていこうというこういう動きなんです、
はい、
だけど厳しいことをすればするほどまたそれをすり抜ける犯罪者も出てくる可能性がありますね、
はい、
だから結果は追いかけ合いになります。だからといってしないで手をこまねることはできません。だからやらなきゃならないんですが、その根本的なところ、人間がどうしてそういう技術者魂を失うのかというところをちゃんと解決しようという動きがなければね、本当の解決はやっぱりないだろうなと思いますね、
うんうん、
でまあ、そういうことをちょっといろいろ考えていますと、僕らが発言しなきゃいけないこととか考えなきゃいけないことというのはたくさんありますので、
はい、
ちょっとこの番組もですね、5月に特集を組みたいなと思って、
なるほど、はい、これはとっても大事なことだと思います、せっかくこの建築士さんたちがこういう番組をされているのに、これで何もそのことについて発言をされなかったら、みんな、なんで黙ってはるんやろっていうことになりますからね、はい、特集を、
はいはい、5月、4回ありますけれどもね、その中でこういろいろなぜ起こったか、どういうシステムなのか、建築の発注形態はどういうになっているのかとかですね、そしてどのようなことをすればその建築士が信頼できる人、建築士が選べるのかと、そこまで踏み込んだちょっと特集番組をしたいと思っております。
あ、そうですか、はい、じゃあなんか不安に思ってらっしゃる方とか、はい、それから建築士さんのことを知りたいと思ってらっしゃる方はぜひともこれ5月にはしっかり聞いていただいて、はい、でいろんな質問もまた受け付けてくださるんですよね。
そうですね、
はい、
もう質問したい方たくさんいらっしゃると思うんですね、はい、この前の進歩の時も本当にもう後でこう押し寄せてこられましてねここはどうなんだって、ね、これ教えてくださいとか、はい、もう正直言ってよく分かりません、どうなってるんでしょう、誰がこれ設計して誰が立ってるんでしょうという、そんな質問もありましたしね、もう本当にそういう意味では一番原初のことですよね、それが分からないというところですので、
わかりました。ぜひ皆さん5月1ヶ月間特集でお届けしますということですので、こちらの方も期待していただいて、何かご質問それから感じていらっしゃることがありましたら、建築さんへどんどんご意見ご感想質問を送っていただければというふうに思います。もう真正面から正直に、話してくださるメンバーばっかりですので、はい、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで、1月23日のシンポジウムの、中で話し合われたことと、5月のご紹介していただいたんですが、この建築士会の皆さんはその他にも、いろんなところで情報発信をしようと、社会貢献活動をしようということで、活動されているわけなんですけれども、新しい動きがあるということなんですよね、
はいはい、京都だけではなくてですね、各都道府県に建築士会というのがあるんですけれども、近畿の建築士会が集まって、今度4月の22日土曜日に大阪の住まい情報センターというところでですね、近畿アーキテクト2006というのが開催されます。何をするところかといいますと、いろんな専門家が集まって、シンポジウムを行って、一般市民の方も参加していただいて、いろんな問題を考えていきましょうということなんですが、
はい、
今回のテーマがですね、守る環境から育てる環境へということで、ちょっとあまり建築っぽくないようなテーマなんですけれども、建築というのはやっぱり、環境負荷というのが非常に高いものであると、それを守っていかなければダメだという、そういうスタンスで考えるのではなく、前向きに攻撃的に環境を捉えていくべきであるというところで、実はですね、下村さんに講演をしていただくという
ドキ
もう貴重講演というような感じで、下村さんにも出ていただきます。それからこの番組でもお世話になってます、ゲストで一度出ていただきました北区の森田さん、農業のですね、もう農業についてということで、お話をしていただきますので、ぜひぜひ、会場が12時半 開演が13時から、下村さんは3時半から話をしていただくということになってますので、
地球温暖化の話していただきます ね、
そ, うですね、はい、それと、まあ、あの地域でどんなふうなことに、ね、取り組んでいらっしゃる方たちがいらっしゃるかという事例もたくさん紹介したいなというふうに思ってます。
そうですか、
楽しみです、はいはい、ぜひ参加してくださいということです。
そして、まあ、そういうあの広い、皆さん方に向けてということもありますが、やっぱり京都府建築士会の皆さん、まちづくり、このラジオで、関わっている皆さんは三条通りにも、こだわっていきたいということで、実は今日4月1日も催しが行われているということですね。
行われているという、はい、今あの現在進行形でありまして、
今まさに行っております、はい、場所はどこで、は
い、あの三条通りの柳のばんばの京都 YMCA の地下のマナホールというところで、このラジオに出てくださったゲストの方々と、市民の方、建築士も集まっていろいろあの問題を、気軽に、サロンのように話し合おうというのを今現在ちょうどやっておりますので、放送が終わりましたら、ぜひお越しください。第2回まちづくり交流会、人をつなぐ街を紡ぐというタイトルで開催してますので、
はい、番組終わりましたらすぐに走って駆けつけていただけたらと思います。
ぜひ建築士と皆さんとが接する場が多いことが大事だと思ってますので、お待ちしております、
はい、ということでお届けしてまいりました京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
三条ラジオカフェの番組表をご希望の方はファックスで京都 075-213-6433 213-6433 まで番組表を希望と書いてどうぞ。
797 Kyoto Sanjo Radio Cafe